池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていた、かわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。今日はかわいいコンビニ店飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
どうも、鈴木です。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。さあさあさあ、今回は第27回目でございますね。はい、まあ27といえばですね、ちょうどルービックキューブがですね、はい、あれは27個のキューブで構成された立体パズルですから、はい、まあ今回はですね、まあ、いろんな立体的な視点を持ってですね、ちょっと今回の配信に臨んでいこうかなと思ってるんですよね。見える配信にしていこうかなみたいな感じですね。耳だけではなくても、
よくいろんなところから持ってきましたね、そんな。
ちゃんとね、もう27といえばっていうことだけね、今回はこれかなと。もう27逃せばこの話題触れることないですからね。最初で最後ですから、
最初で最後、
大事にしてますからね。
ルービックキューブの
話ね。まあ、というわけでですね、今回の、オープニングの方はですね、はい、ちょっとこう、まあ、電車のちょっと車掌風味で、ちょっとお送りをさせていただいたんですけど、
ちょっとあれですね、都内寄りの電車の感じかなと、なんかローカル線というよりかは、
ものすごい鋭いですね。
お、
これそうなんですよ。
ほら、
いや、そうなんですよ。
当てちゃった。
そうなんですよ。
僕のイメージだと、あの辺、全然出てこないけど、小田原ぐらい、
ああ、なるほどね、
はい、
そっちの方の
小田原あたりですかね、はいは
い
は
い
は
い、鋭いっすね。いや、ほんと鋭い。さすが27回もやってるだけあるなって思いますよね。
よかった
まあね、そうなんですかね。
あれまずいのかな。
いやいや、別にそのなんか、意識したつもりは僕は実は今なかったんですよ、はい、ただ今ちょっとこの後ね、話をしようかなと思ってた話は、はい、ちょうどそのね、はい、都内の、実はこれちょっと僕最近休みがありまして、はい、ちょっと一日休みだったんで、都内、僕今がこう都営地下鉄沿線沿いに住んでるんですよ。だから、
そうですね。
そうなんですよ。だから、都営の、1日乗車券っていうのを買いましてね、はいはいはい。それでこうちょっと旅してやろうかなと思ってた、ちょうどところだったんですよ。だからといって別にその車掌を意識したわけじゃない、ね。ただ俺の喋りたい
イメージの中で
たまたま入り込んできただけで、はいはいはい、ただその車掌がそのなんか俺は意識誰かをしてるんじゃないかって思われてるのは非常に心外ですから、ね。僕はオリジナリティの車掌を俺、ね、うん、夢のどっちかというとなんかギャラクシーエクスプレス的な感じの雰囲気でやろうかなと思ってたわけですから。いやー、まあ、実はですね、まあ、ちょっと一週間ぶりの池内さんなんですけれども、はい、風邪をですね、実は最近ひいてましてですね、ちょっと、まあ、旅にはちょっと出てたんですけども、はい、この1週間、まあ、ただ前回お別れしてから1週間の間に、はい、風邪をもう完全に治してやりましたけどね、またいつものごとく
自分が医者になる努力をしたということですね。
そうなんです。もう相当前の話ですね。俺すらもおぼろげになってる話なんですけど、直し方みたいな話でね。まあ、ほら、俺とデジと池内さん、この今3人でね、はい、まあ、収録現場にこういますけれども、はい、で、池内さんとかデジは風邪をひくと、その風邪を引きずった状態でこう来てしまうわけですから、はい、で僕はもう、そう誰かしらに移す。で、ローテーション回していくっていうね。それが常でしたけど、はい、今回僕はもうその1週間の間に完全に完治をして、はい、風邪を引きましたけど、風自身が僕から身を引いてくれましたよね。
分かれていった。
そう、風を僕が引いて、はい、風が身を引いていくみたいな、そこでかかっていくみたいなね、風にかかるみたいなね。
すいません、
言葉がかかって
説明させちゃってすいません。
いや、いいんですよ、説明好きですから、ね、説明するのがもう本当大好きな、はい、大好物ですから、はい、そうで、この間ね、まあちょっと、まあ本当にそれこそ最近暖冬とは言いつつも、はい、またちょっと雪が降るんじゃないか、まあ、実際降ったりとかもしてたじゃないですか。ね、で、はい、またその僕が行った時っていうのが、明日降るかもしれないみたいな感じ、ちょうど日だったんですよ。で、まあ、行こうかな、どうしようかなと思ってたけど、はい、まあ、ちょうど予定があった友達もいたんで、はい、じゃあ一緒にちょっと都営のね、その
1日乗車券なるものをちょっと買って、はいはい、そのいつもまあ自分の生活圏でしか移動ってしないじゃないですか、自分で地下鉄せっかくね乗ってても、はいはい、だから、はい、行ったことないその街とか、うん、そういうのにこうちょっと、まあ、あの1日乗車券ってこう500円なんですよ、はい、でそれで大江戸線、はい、そして都営新宿線、
あ、都営新宿線も
乗れるんですね。そうなんですよ。で三田線、浅草線、これ都営が全部その1日、はい、なんか冬のワンデーパスポートみたいなちょうどなんかキャンペーンやってた時で、
なるほどなるほど。
それでまあちょっとじゃあせっかくだから大江戸線とかその一つの線だけじゃなくて他の線もどんどん乗っていこうかなってことで、はいはいはい、まあ、ちょっとそれ買って、はい、でまあ地下鉄乗り放題なわけですよ、はい、でそのまあ都営線ね、はい、でだから乗り放題ってことはまあ降り放題ですし、はい、駆け込みし放題ですし、つり革つかまり放題なわけですよ。
それ長くなります。その説明を加え出したら長くなります。
あ、そうですか、はい、中吊り見放題とかも全部まあできるやり放題なわけですよ正直ね、はい、僕ほどになってしまうとね、はい、その1枚のチケットを持ってる
僕ほどになると、
僕ほどになると、
ね、みんなできます
よ。その手にした僕にしてみたらね、もうやりたい放題なわけですよ、はいはい、だからまあ最初どうしようかなと思って、まずはちょっと行ったことはなかったけどちょっと行きたい行きたいとずっと思ってた、はい、まず腹ごなしということで結構朝早めに出たんですけど、はい、月島に行ってもんじゃでも食ってやろうと。
朝一
朝じゃないんですけどちょっとこうちょうど昼のランチタイムにちょうど始まりに間に合うぐらいだから計算してね、ま
あ、ロングスリーパーの鈴木さんからしたらやっぱり早いですもんね。
それでも
早い、昼時行ってたら
それでも早かったかなと思いますね。でそのもんじゃと、まあ、お好み焼きもね、はい、なんか月島、はい、いいうまいっていうのはまあ知ってたけど、はい、実際それで食ったことはなかったんで、まあちょっと行ってみようかなみたいな感じで、で事前にちょっといろいろ調べて、はい、本当に月島っていうのがこうなんかもんじゃストリートみたいなやつ実際にある、はいはいはい、まあ行ったことはありますよね、はい、
行ったことありますね。
そこいっぱいお店があってもう常に客引きしてるぐらいな、はい、店から顔出して、はい、あどうぞこっちと空いてますよとか2階もありますよっつって、はい、で俺が調べてたところはなんか、まあ、テレビにも結構取り上げられてて、うん、なんかそれを紹介してる VTR みたいなやつもちょっとなんか見たんですよ、はい、そしたらなんかこう店主の人がねなんかそのなんかいいお兄さんなんですけど、はい、感じのいいなんか作る時とかも、はい、美味しくなりますようにとかってなんかこう言いながら作ってくれるぐらいのなんかもうサービスにもう全部を込めてるみたいなね、はい、感じの人で、はい、もうこれもサービスそれでなんか味も好きそうななんか僕のトッピングでこうなんかおすすめしてるやつとかもあったんで、はい、あそれじゃあいいかなと思って行って、そしたらまだオープンしたばっかりの時間帯だったんで、はい、まあ結構お客さんも一組ぐらいしかいなくて、うんうんうん、で入っていったらまあ普通にすぐ座れて、はい、でまあメニューまあどれにしようかなっつってこれにしあじゃあこれにしようかみたいな感じで決めて、うん、で来た店員さんがね、あ焼きますかそれとも自分でお作りになりますかとか言われて、はい、であじゃあちょっとお願いしますみたいな感じで、はい、でもその時はそのなんか店主みたいなその男の人は奥に引っ込んでて、はい、でなんかその女の人が店員さんが作ってくれて、はいはい、まあ別にまあうまいんですよ、はい、でも別にそのなんか魔法のその美味しくなるみたいな言葉とか一切かけてもくれずにね、
はい、
うん、でいるわけで、でしかもそのなんか店主の方もずっと仕込み作業みたいなやつで、はい、俺が来てから一回もいらっしゃいませすらも言ってくれないみたいな感じでね、はい、でなんかどんどん作られてきて普通にもんじゃもうできちゃって、はい、もう食うし、はい、お好み焼きも食うし、はい、全然美味しくなれの一言もかけてくれなくて、はい、でいやそのま心で思うなよと。その俺はそのサービスの言葉で俺は聞きたかったのに、まあ、多分客が来た時点で心ではいらっしゃいますとか思ってたかもしれないけど、はいはい、言葉に出してくれなきゃ伝わらないんだよこっちはみたいな。何そこで急に日本人らしさの美徳みたいな出してんだみたいな感じで。
お察し文化みたいな。
お察し文化みたいな感じで、全然口で出してもくれなくて、俺は一応なんかまあそれでね、あ、美味しいなみたいなこと言いながら食ってて、でなんかしかも別に帰りとかも、その女性店員だけがなんか、はい、あ、でもはい、またお越しくださいみたいなことだけ言って、はい、店員は後ろでなんかもうずっとね、はい、店主はね、はい、テレビの人とか来た時だけかみたいな感じでね、なんか美味しくなれとかね、だから心で思うんじゃねえよみたいな感じで、もう、まあ、月島を後にしましたね、はい、もうそれは月島終わりですよ、もう、すごい期待して行ったのに、
そうですね、なんか
サービスこそみたいなところの店行ったのに、
出花がちょっと若干
くじかれ、ボキッ
とではないけど、若干ちょっとしこりが残る感じでした、ね、
おかしいな、なんかおかしいなと思いながらも、まあ、でも分かったから、まあいいかみたいな感じでね。はいはい、で次どこ行こうかなっつって、行ったことない駅に今度は降りるというふうな、
はいはい、
こうちょっとぶらりみたいな感じでね、
はいはい、
でまあ名前ネームバリューって結構こう東京の駅とかで、
はい、
いい感じのねネームバリューとこう、はい、ネームバリューというかネームのところがあって、うん、それがね、はい、清澄白樺っていう駅があるんですよ、
山水の清いに山水の澄むという感じでね、はい、で色の白に山水の川なわけですよ、はい、こう清澄白川って、はい、もう大もうなんか素敵じゃないですか、はい、そのもう情景が思い浮かぶみたいなね、はいはい、そのなんか清澄白川、うん、清澄もいいし、はい、白川もいい
宮沢賢治みたいな、
あ、なんかそんな、
こんな、そんなイメージですよね、
そんなイメージするじゃないですか、はいはい、だってどこの文字取ってもいいんですよ、清川、
はい、
澄白、
いや、わかんないですけど、
清
清、全然わかんない、
駅駅、
ね、駅駅は駅駅はちょっと迷ってますよ
清澄白川駅ですから、はい、もうどの言葉取っても素敵な街だなと思って、うん、でそれでちょっとこうその駅とりあえず降りてみて、
はい、
そしたらなんか、まあ、実際地下鉄の駅ですから、
はい、
まあ、出てそんななんかこういろいろあるかっていうとそうでもないんですけど、うん、まあ、ただその中でね、あの全然知らない前情報一切なしで、
はい、
あの江戸時代のこう、はい、庶民 の、 あの深川っていう江東区 の、はい、あの地域なんですけど、はい、深川の江戸時代のその町の暮らしみたいなやつを展示している、うん、
はい、
あの深川、江戸資料館っていうところがあって、はい、あ、じゃあまあとりあえずここでも入ってみるかっていう感じで、はい、で入ってみたらそれがもう思った以上にもすごくて、はい、クオリティがすごい高いんですよ。なんかちょっと広めの体育館ぐらいのスペースのところに、うんうん、そのもう長屋とか、
はいはい、
船宿とか、
はいはいはい、
船乗り場とかをもう、はい、作って再現、
再現して
そのまま物を再現してるみたいな、はい、でちゃんとなんかそのかまどみたいなやつとかも、はい、その昔ながらの作り方でちゃんとしたものをもう、はい、作ってるみたいな、
ディズニー張りの、
いやもう本当に
作り込み方ってことですね。
もうそのものをそれもう本当にその当時使ってたぐらいのものを、はい、置いてるみたいな、で家の家屋とかも中入れるんですよ、
はいはい、
で入ってその畳敷いてあるところとかに、はい、なんかもう座ったりとかして、
はいはい、
江戸時代の人たちはこんな感じでなんかいたのか、俺結構落語が好きなんで、はい、だもうそういうの見ると、はい、もうそのリアルな、はい、その江戸時代の人たちの暮らしとかがなんか、はいはい、よくね再現されてて、うん、でなんかそういう中とかって一応なんか区でやってるのかな多分ああいうのって、はい、だからその結構ねそのボランティアのおじさんみたいな、
はいはいはいはい、
明らかにそうなんかハッピーみたいな来て、はいはい、その中にいる人がいるんですよ、はい、でなんか
説明してくれたりとか
ね、そう説明してくれてみたいな、で俺結構そういうのうざいんですよ正直ね、
わかります、すっごいよくわかりますよ
なんかこう自分で一人の世界に浸って見てたら横からこうなんかここの街はあれなんですよ
みたいな感じでこう、あれですよ ねそこの情報を利用して自分が気持ちよくなって喋ったりとかすることですよね、
まあ、ね暇なね老人の
人、はい、いやちょっと待ってください、トゲありますトゲある、ね、ボランティアでいいじゃないですか、まあ、
なんか江戸時代にいても大してなんかあれも残せねえだろうなみたいなね暇なね年金食いつぶしみたいな人たちが、ね、
いやいやもう全然話変わってきますよそれ
でもねまあそういう人たちいますけどうざいなとかって思いつつも、でもそうは言いつつでも実際ね物を見てたりとかしたらこれ何に使うかわからないものとか意外に展示してあったりするわけですよ、
はいはいはい、
なんかこれ変ななんかどんぶり鉢みたいなもののところに炭がなんか置いてあって、うん
はい、
でなんか一応火を焚くみたいな感じになってるんだけど、うん、その炭の中に竹の筒みたいなやつが刺さってて、
はい、
これ何に使うんだこれみたいな、なんか持って温まるのか、それともなんか店屋に置いてあるから、はい、それでなんかこう調理でもして炙ったりするのかみたいな感じで、うん、わかんないから、そこぐらいはちょっと聞こうかなと思って、はい、そういう時に限ってね、ジジイがいないんですよ、
周り
に。ノロノロなんかね、変な入り口の周りをね、歩いてね、
なんか、誰か来ねえかな、
みたいな。入った瞬間の人たちにね、なんかこれ見ようかしに知識を披露していこうとしてるみたいなね、やつですよ。なんでこの時にいねえんだよ、みたいな。そのものが何かわからずじまいでね、江戸資料館は僕は後にしたんですけど、はい、でもなんかまあ、ものとしては良くて、うん、でなんか、ボランティアの設定を教えてくれてるその人たちも、
はい、
こう本当に、なんかね、結構若い人たちもそこ結構なんか土曜だったでいて、
はいはい、
でなんか実際にこの人たちの当時っていうのは実際にこういうもの作って使ってたとか、うん、こういうのどうなんですかって丁寧に答えてあげて、うん、それをちょっと若干盗み聞きして、はい、俺は知識をどんどん得ていくみたいな感じでしてたんですけどで、まあ、そこはねすごい行ってもうちょっとぶらりと、
はい、
降りてみてよかったなみたいな感じがあって、
正解ですね、
大正解だったんですね、それがすごい良くて、で、うん、次どうしようかなと思ってちょっとこう少し小腹も空いてきたし、はい、今度は人形町に行こうかなみたいな、
あ
人形町といえば まあ、池江さんも知ってると思うんですけども、あの阿部寛主演の新参者のドラマ
が、はい
まあ、舞台になってたりとかして、
はい、
でそこに出てくるこうなんか、たい焼き屋さんとか、モチーフにしてるのかな、たい焼き屋さんとか、
下町感がすごい強いところですね。そうなんで
人形焼きとか、なんかそういう感じのね、ものとかが結構売ってるところがあって、そこでこうちょっと、いろいろね食べ歩きしながら、あ、これやっぱうまいなって感じで、でもうそこもなんかもう、なんですか、そのたい焼きとかも、うん、その直火でこうなんかたい焼きの型みたいなやつをもう当てて、はい、だからもう焦げ焦げなんですよ、ある種、はい、周りのところ、はい、それをこうハサミでちょくちょく焦げの部分切ってみたいな、うん、で出来たて、はいどうぞみたいな、ですげえ行列並んでるみたいな、はい、そんな感じでこう食べ歩きもしてて、はい、でスイーツも食って、でまあ、もんじゃはちょっと出花だけねくじかれはしましたけれども、は
い、若干しこりが残るぐらい、
若干しこりは残りましたけど、はい、まあ、でもこの腹は相当満たされたりとかしたわけで、はい、でそれであとまあ降りたことない駅とか、はい、であとちょっとねカレーを食いたかったんですよ、はい、それは神保町、
あ、
ね、
はいはいはい、
神保町っていうのが ありまして、それはまあ、はい、古本だったりとか、ね、あとカレーが非常にこう有名な町なんで、ね、そこで一回カレーを食ってみたかったんですよ、
はい、
でカレーを食って、でそれがもうめちゃくちゃうまかったんですよ。もう本当に多分その神保町の中にある店の中でも相当うまいお店でいろいろ調べてね、はい、それを見てそれも大満足して、でも結構まだ時間があったんで、はい、どうしようかなと思って、でその後ちょっとじゃあスカイツリー、東京スカイツリー、はい、そっちの方も行けるから、
はいはいはい、近いですよね、
そうなんですよ、押上駅っていうところにあって、うん、それも地下鉄で行けるんで、はい、都営線で行けるんで、じゃあそこにちょっとまあ行ってみようかなみたいな、中にショッピングモールとか、はい、それこそフードコート夜食えるようなやつもあるし、はい、つってでじゃあ結構まあ距離的にあるかなと思ってたから、はい、ちょっと軽くちょっと目つぶってる感じで行ったらちょっと乗り過ごしちゃって、はい、押し上げをどんどん超えてっちゃって、はい、それが成田空港の方まで行っちゃうんですよ、
うん、
それはよくほら東京の線とかでもあるのが、はい、ここまでは地下鉄だけど、はい、ここから直通で地上の線につながっちゃうみたいな、はい、直通運転みたいなじゃないですか、はい、あれで成田の方まで行っちゃったんですよ、
はい、
でまあせっかく成田まで、まあ、来たからね、
はい、
そのちょっと降りて成田空港の中にも結構いろいろご飯食べるところとかあるから、
成田空港こそね、
そう
ありますよ、ね、
いっぱいあるから、でちょっと降りるときにその差額かかっちゃうけど、はい、まあいいかなとかって思って、はい、で降りたんですよ、はい、で俺はとりあえずそのワンデーパスが一応ありましたけど、はい、まあ、差額払おうかなと思ったんですけど、で試しにね、はい、ちょっとこう入れてみたんですよ、その改札のところに、はい、都営しか使えない、はい、地下鉄しか使えないやつを、はい、地上の線、京成線かなんかなんですけど、はい、なんか通れちゃって、はい、うまいことね、
はい、
でも友達は通れなかったんですよ、
はい、
でまあ友達通れなかったから、はい、じゃあ俺はとりあえず成田行くよみたいな感じで、
はい、
ここ中入ってくよみたいな感じで、はい、でチケット見たら、
はい、
なんかね他の友達の持ってたチケットと違って、
はい、
俺のなんか金色に光ってるなんかこれなんかね調べたら何千万枚かに1枚、
はい、
その金のチケットみたいなやつが、はい、発行してるらしくて、はい、要するにそのチャーリーとチョコレート工場的な感じでね、
はい、
その金のチケットみたいな感じで、
はい、
なんかどうやら俺それに当たったらしくて、
その金に光ってたらその時気づいたんですか？
その時気づいたんですよ。全然その時まではやっぱ月島行こうとかもう
盲目になってて、
ね、もうその楽しみっていうことにも
すごい盲目です、ね、
先行しちゃってますから、はあ、ピッカピカに光ってますよ。純金みたいな、それこそチャーリーとチョコレート工場でチョコレートから出てきたビラビラの金色のチケット、
はい、ビラビラって
ビラビラのね、それぐらいの感じで、またそこで友達とお別れしましてね、はい、うん、成田空港行って、はい、でフードコートでちょっとご飯食べまして、はい、でまだ時間が結構、はい、夕方前ぐらいだったかあったから、こう試しにね、うん、ちょっとまあ飛行機にでも乗ってみようかなみたいな、はい、まあ正直半信半疑ではあったんですよ、は
い、乗れねえだろうな
と思って、そのさすが金のチケットとはいえね、はい、
パスポートも持ってきてないし、
そうそうそう、地下鉄ですから、はい、その地下鉄からその車輪のついてるもんだけだろうと思ってたら、はい、飛行機も車輪がまあついてるわけですよ、
まあ、ついてますね。
そうなんですよ、だから、はい、で今行ける便何かなって探したら、ちょうど サンフランシスコ行きの便が一応あったんで、まあとりあえずちょっと搭乗チケットをちょっと見せてみたらね、はい、あのどうぞみたいな感じで言ってくれたから、
は
い、
チェックもなしに
ゴールドチケットをあの持ってるんですねみたいな感じで言ってくれたから、はい、でそれでスーッと割とスムーズに入っていって、はい、であのなんか改札みたいな感じで、はい、飛行機もなんかあのピンってこうあの IC みたいな感じでやるとこあるじゃないですか、はい、あれも意外にスーッてすぐ通れて、はい、それでそのまま飛行機の中に乗って、でなんかちょっと席も空いてたんでね、はい、とりあえず空いてるファーストクラスの方にちょっとどんずかずか行って、はい、でわーってこう座って、はい、そしたら本当にそのスムーズに発車していったんで、はいはい、でそれであのサンフランシスコに着きましてね、はい、うん、でそこであのせっかくサンフランシスコに来たんだから、はい、俺アメリカのコメディドラマのフルハウスってやつが好きなんですよね、はいはい、でそれであのあそこのオープニングでね、なんか、ね、ケーブルカーみたいなね、あのこうなんかところに、
はいはい、
乗って家族がなんか、
はいはいはいはい、
ね、一家だなんでするみたいなやつあるじゃないですか、
はいはいはい、 あります、ね、
あのケーブルカーに乗りたくて、はいはい、それはもうもちろん地上の線ですから、
そこまで
そこを使えるわけですよ、金のチケットだからね、はい、そうそうそう、でなんかそれもあゴールドチケットを、はい、持ってるんだお前みたいな感じで、はい、割とすぐスムーズにそれも乗せてくれて、はい、で結構観光楽しんでね、
はい、
うん、でまあせっかくサンフランシスコ来たんだから他のアメリカも行ってみようかなみたいな感じになりましてね、はい、で結構またそこも半信半疑ドキドキはしてたんですけど、はい、アメリカ国内の飛行機をいろいろ乗りましてね、
はい、
うん、そのゴールドチケット使ってね、
はい、
うん、でニューヨークの方とかも行きまして、
はい、
でニューヨークの方だったらやっぱりブロードウェイですよ、
お本場の
ブロードウェイ、本場のブロードウェイ、それをちょっと見てやろうと思ってね、はい、で結構ワンデーパスってね、いろんな施設がこう割引になったりするんですよ、はい、その感覚でちょっとブロードウェイの受付で出してみたら、はい、あいいよ割引でみたいな感じで言ってくれたんで、はい、もうそれをまんまと使ってね、
はい、
ブロードウェイを2500円ぐらいで見ることできまして、
もともとはその都営地下鉄の一日フリーパス
ですね、うん、そうですそうです、東京都の地下鉄のなんかワンデーパスみたいなんですけど、
ですよね、元はね、
元はね、
でもそれは何千万の1
何千万枚1枚のゴールドチケット出てきたみたいで、
はい、
うん、それでなんか一応ねキャッツとか、
はい、
なんかいろいろアラジンとかね、いろいろ見てやりましたけど、
日本でも見れるやつです
よ
ね、
日本でも、あでもなんか海外だとやっぱちょっと本番を見たかったりとか、はいはいはい、日本ではね劇団四季とか見たことあったんですけど、はい、アメリカどんな感じなのかなみたいな、はい、でいろいろやってるんですよね、ブロードウェイってあそこの一角でね、
はいはい、
なんかまだ日本じゃやってないかもしれないですけど、なんかミュージカル版のなんか危ないデカとかなんかやってましてね
なぜ日本で先行しなかったのか分かんないですけど、
それそうなんですよね、
サングラスかけたおっさんたちがなんかピストル持って油っかしく走って
たとか、なんかあれかなみたいな、なんか日本で公開劇場公開がさらば危ないデカとかやるから、それになんかあえて先駆けてやってんのかなみたいな
感じで、ね、発信拠点間違ってるよそれ、
そうなんですよね、
日本でやれよ
ブロードウェイ、天下のブロードウェイがそういうことするんだなみたいな、結構画期的だなみたいな、でもなんかタカは中国人がやってましたけどね、多分分かんねえだろうと思ってなんかね、うん、日本人と中国人なんかどうせ分かんないだろうみたいな感じでやって、まあ、全部英語ですから
はいはい、
はい、うん、なんかそれで、うん、まあでも結構面白かったっちゃ面白かったですけどね、はい、うん、まあ、そういうのをいろいろ見ましてね、
はい、
うん、まあ結構ほら僕英語も最近勉強してますから、
言ってましたね、
結構いろんな街の人と会話して、はい、僕の英語力っつったら昔ハワイに行った時に、
はい、
バスの中で、はい、なんか音楽プレイヤーみたいなやつをこう聞いてって、はい、それで、はい、それ動画も見れるやつだったんで、はい、動画見てたらなんか見知らぬ外人かなんかに、はい、それなんだみたいなこと言われて、
はい、
あこれはThis is movie player みたいなこと言って、はい、あそうなんだみたいな感じで、でそれお前ところで何見てるんだみたいな感じで言って、はい、あこれBack to the Future Part 3みたいなこと言ったらI know って言われたっていう、そういう感じそういうなんか感じのコミュニケーションできる僕は男ですから、はいはい、そのコミュニケーションを生かしてねアメリカでもこういろいろね、
言語としては伝わってるかもしれないですけど、
うん、
あれが伝わってなかったんですね、
そうなんですね、
内容自体が、
そうそう内容自体が、
言語は伝わって
た、そうそうそうそうなんですよ、だからそこ行ってまあちょっとスタンドアップコメディとかね、
はい、
劇場とかあったんでちょっと立たせてもらって、
立たせてもらって、うん、見させてもらってじゃなくて、
いやいや出演
ウォッチじゃなくて、
はい、とりあえず出演させてもらって、で結構な喝采を受けたりとかして、はい、うん、でなんか来週もお前来ないのかみたいなこと言われたけど、はい、あごめんなさい今来週はもう日本にいるんでみたいな感じで出演は断ったんですけど、
はい、
うん、でまあなんかねいろいろアメリカもなんか ニューヨークのタイムズスクエアとかもいろいろ見ましたし、
はい、
うん、だいぶこう、まあ、アメリカももういいかなと思いましてね、
はい、
でしかもあれなんですよね、そのワンデーパスみたいなやつが1日しか使えないわけじゃないですか、
はい、
でサンフランシスコに行く時っていうのが日付変更線またぎますから、はいはい、まだ1日使えるんですよ。
なるほどね。
そう。だからね、まだ時間がすげえ経って
やった。伸ばされちゃってるんですね。
そうな、逆にそんないらないよみたいなことを俺思いましたけど、
はい、
何せゴールドチケットですから、
はい、
いろんなとこ行けますから。
あ、なるほど、ね、
だからそれで、いろいろその、行き終わった後にね、はい、次じゃあ、どこ行こうかな、つって、はい、次まあ、今度ヨーロッパですかね。
あ、僕はね、てっきり NASA に行ったのかと思った、うん、
あ、なるほどね、
NASA に行ってチケット出して、ちょっと宇宙だったらもう時間軸とかないですかね、うんうん、宇宙は、
はいはいはいはい、時間の概念が、ね、
概念がないですからとかっていうのかなと思ったら、ヨーロッパだったんですね。
いや、でもそんなの多分使えないと思いますけどね、うん、で僕はね、ヨーロッパにその後行くことにしたんですよ、うん、
はい、
そうそうそう、でなんかまあニューヨークから行けるとこってどこかなと思ったらね、はい、その時ちょうど行けたのがあれだったんですね、あのドイツ、
お、
うん、ドイツにちょっと行ってみようかなみたいな、はい、ちょうどなんかいろいろね、また小腹も空いてきましたから、はい、本場のちょっとなんかソーセージでも食ってね、肌ごなしして
はい、はい、
でまたちょっと見て回ろうかなと思って、はい、まあミュンヘン行って、
はい、
でまあその後フランクフルトそれぞれ行ってね、
はい、
でその後まあベルリンですかね、
はい、
そのあたりもだいぶ見て回って、
はい、
でベルリンでちょっと崩れてた壁とか直してね、また壁全部東西仕切ってやりましたよ僕がね、
今頃喧嘩になってるかもしれないです
けど、また東西区切って、ね、分裂させてやりましたけど、うん、まあいろいろねそれでやりながら、であとそうですね、ゲルニなんだっけな、ベルニゲローテっていう町に行って、
はい、
魔女狩りを実際にしたっていう山に行きましてね、
はい、
うん、それは実際になんかこうブロッケン山っていう山があるんですけど、
はい、
そこにこう機関車でこう登っていきましてね、
はいはいはい、
でそこで魔女狩りしたってもう本当に薄気味悪い結構山だったりするんですよ、
うん、
そこでブロッケン現象っていうのを見まして、あ、でこのブロッケン現象っていうのはね、太陽の光がこう背後からこう差し込んで、その影の側にある雲だったりとか霧の粒子っていうのが光にこう拡散されましてね、
はい、
見る人の周りにこう虹に似たような光の輪が見えるってい こう大気光学現象なんですけど、はい、それをしっかり見ましてね、
はい、
うん、それは非常にこうなんていうか感慨深かったなと思いまして、
あ、価値観変わる、
ね、うん、それはなんか非常にね、見てよかったかなと思ってね、でそっからまああとはまあ汽車とか、
はい、
鉄道ですね、
はい、
それに乗ってこうあとはヨーロッパの方のオーストリアとかを経由していって、
はいはいはい、
でまあイタリア方面にこう鉄道に乗っていったわけですよ。鉄道ってのはこれワンデーパス使えますから、もともとその目的でね行ってるわけですから。
もちろん確認しますけど、東京都内の都営地下鉄のワンデーパスが元ですよね。それが金色に光ってたのが、
それでドイツの鉄道乗れたっていうことなんですよ。よく乗れたの、まあ、半信半疑ですけどね。
毎回
出す時毎回僕はドキドキしてるの、はい、正直言って、
はい、
さすがに今回は無理かなとかって思いつつ、
でも後半からいけっしょみたいな、
いけるかなみたいな感じで、ね、大体ちょっと言われても、
はい、
あそこにいた人が大丈夫だって言ってましたよって言えば、
はい、
大体なんか、
そうですか、下っ端みたいなやつが、
そうそれに言えば大体通してくれましたから、
全部日本人的な感覚がある、
そう大体、あそこのちょっと分かんないけど、あの人はもう行っちゃいましたけど、なんか偉そうな感じの人でしたよって言えば、まあ、大体通してくれましたから、はい、でまあオーストリアをまあ、通る途中とかもですかね、
はい、
過去のこの偉大な音楽家とかのこう、
はい、
ね、やっぱり出身地だったりもしますから、はい、それこそモーツァルトだったりとか、
はい、
シューベルトだったりとか、はい、そういうこう偉大な作曲家のこうことを思いながらね、
はい、
何曲かこう名曲を鼻歌で奏でながらね、
はい、
いくつか変歩調々を奏でたりとか僕知ってて作曲しながらね、
はいはい、
ご自身でさせていただいたんですけども、
はい、
うん、でそれはねいずれちょっとリリースもしていこうかなって感じ、相当な名曲できましたから、
はい、
うん、でそれをこうまあオーストリア経由して、まあ、イタリアに着きましてね、
はい、
でそこでまあまた小腹空きましたから、
はい、
うん、ピザ食ったりとか、
まあ、そんだけ移動してればね、
うん、もう大変ですよ、
はい、
移動も大変です、
はい、
だからそれでパスタ食ったりとか、
はい、
ピザ食ったりとかしてて、でそしたらまあ1日乗車券がそのあたりで日付またいじゃって切れちゃったんですよ、
はいはいはい、
でも別に俺お金そんなに持ってきてなかったんですよ、
ね、都内回るぐらいの気持ちで
したもん。その気持ちでだって月島でもんじゃ食って、まあ、江戸博物館行ってスカイツリー見て帰ろうかなと思ってたら、はいはい、もう気づいたらイタリアにいましたからお金がなくなったから困ってね、
はい、
だからまあでも小銭稼ごうかっつってちょっと道端で大道芸やったりとかね、
ブロードウェイに立って喝采を浴びた時にはノーギャラだったんですか、
う
ん、
全然ギャラなんてやっぱ名誉で立つもんですから、うん、だからもうお金ないからそこはもう生活みたいな感じでね、はいはい、ちょっとわびしい感じではありますけど、うん、はいはい、ちょっとこう玉乗りしたりとかね、ちょっといろいろなんかその歌歌ってみたりとか、
はいはい、作った曲でね、
作った曲でそのだってもう相当いい曲できましたから、変法町長のね、はい、オーストリアからのその車中でね鼻歌だったのに何和音なんだぐらいなね感じのあれがもうできましたから、それをちょっとバイオリンで弾いてみたりとか、
うん、どこでバイオリンを手に入れたの？
バイオリンはまず大道芸やってで小銭稼いでそれで近場の
ちょっとずつね、
そうちょっとずつ、うん、であとまあなんだろうな、バイオリンやったりとか、まあ、他はなんか殴られ屋やってみたりとか
急にじゃないですか急に体張り出して
そう、それやったりとか、もう靴磨きやったりとかね、はい、うん、なんか
下に落ちてってる
けど、バルーンアートやってみたりとかね、もういろんなことしてもうちょっと小銭どうにか稼いでね、はい、それでじゃあもうだいぶちょっとだいぶ遠出しすぎたから、さすがにね、そのイタリアでローマの休日文字通り楽しんだからっつったって、
はい、
もう僕の休みだって限られてますから、
そうですね、
そろそろ日本も恋しくなってきたし、はい、うん、じゃあ帰ろうと思って、
はい、
でそれでミラノの国際空港かなんかに行って、はい、それで飛行機ね待ってたんですけど、はい、そしたらねちょっとこうせっかくミラノに来たのに、
はい、
なんかこうファッションもね、なんか普段着みたいな感じで行っちゃいましたから、
は
い、
ジャージみたいな、
ね、ジャージみたいな感じ、いやジャージで月島行かないですけどジーパンぐらいの感じですよ、ちょっとなんか羽織ってみたいな感じで行っちゃってたからちょっとそこで、うん、なんかね衝動買いでちょっとこうスーツ一式買っちゃったわけですよ、一式割と一丁羅みたいな感じで、はい、ちょっと本田圭佑意識してみたいな感じの、はい、白の上下のねスーツ買ってでグラサンかけて、
いやないだろうなそれ
免税店で買っちゃったからね、ちょっとお金がそれでまたなくなっちゃったんですよ、
はいはい、
で本当は日本まで行こうと思ったんですけど、うん、モンゴルぐらいまでしか行けなかったんですよ、その行ける飛行機っての
は。モンゴルまで行けんだったら日本まで行ける気がしますけどモンゴルだったんですよ。
そうなんですね、
ちょっと安かったんですよ、
ちょっと安かった、うん、モンゴル行くのがちょっと安かった、
はい、
だからねモンゴルぐらいまで行って、
モンゴル経由だったら欲しい。
そうだ、モンゴル経由だったらねよかった。
モンゴル経由で日本に行くって何が目的なんですか
そう、まあ仕方ないからねモンゴル行って、はい、でまあでもそっから帰らなきゃいけないですから、でもお金ないですから、はい、でもお金をこう稼ぐっつったって市民があんまりお金をこうなんか大道芸とかに出してくれるような、はい、あんまり文化でもなかったから、はい、とりあえずそのまあそのモンゴルでね、
はい、
なんかテント生活してる人たち、はい、遊牧民みたいな感じの人たちと一緒に徐々に日本に近づいてきて、そのテントで移動をちょっとずつ日本にね、はい、何日もかけてねこう移動をちょっとずつしていくみたいな感じだったんですけど、はいはい、でもだいぶ中国止まりぐらいですよね。
そうですね、
だって結局その後日本になんて行かないじゃないですか、
はい、いや、それ分かってますよ。
いや、その後にもしかしたら僕がそこでモンゴル相撲でめっちゃ強くなってね、はいはいはい、そっから日本に力士として来るんだったら、そうだったら日本に来れますけどそうじゃないとなかなかモンゴルの人たちも日本に来れないですから、まあ、中国止まりだったからね、はい、だからまあ仕方ないから中国に行って、
はい、
で、なんかあんまり道も分かんないから、
はい、
でも唯一知ってる道っつったらまあ万里の長城ぐらいですかね、
うん
うん、だから万里の長城をとりあえず歩いて、
うん、
もうちょっとずっと歩いて、まあ、ちょっと多少小走りというか、
はい、
早歩きみたいな感じで全部あれ2400キロぐらいあるんですけど、
はい、
あれを歩いてきてね、全部こうとりあえず歩いてきて3、4時間ぐらいでどうにか、うん、1回ちょっとだいぶ入り口の方に落とし物ちょっと財布しちゃったんで、はい、1回取りにもう戻りましたけど、はい2200キロ来た段階で引き戻しましたけど
諦めろよ
でまたね被害者が4700キロかな、うん、だいぶ行って、でそれでそっからまあ韓国経由してでちょっとなんてサムギョプサルとあとなんかちょっとホットックみたいな甘いもん食って、
はい、
でちょっと若干鼻整形してでその後に日本にね無事帰ってきたみたいな旅だったんで、 非常に疲れましたね。
なるほどね、
うん、池内さんと会ってない1週間の間にね、1
週間の間に、
うん、
そのあの金のチケットっていうのは、うんうんうん、病院とかで保険証として使えないんですかね、うん、
病院
もしそれが使えるのであれば、うんうんうん、多分鈴木さんあれですね、うん、ちょっと調べてもらった方がいいっす、うん、そのチケット使って今の話を相対的に聞いて、はいはい、
なるほど、
まとめた結果、うん、僕としては、うん、何かしらのなんか血管というか疾患があるから、うんうんうん、その金のチケットを使って、うん、大学病院の
まずそこの病院の最寄り駅までそのチケットで行った方がいいってことですよね。
行った方がいいって、ね、でそのチケットを使って、うん、ちゃんと調べていただいた方がいいなとは思いましたね。
まあまあでも結局ね多分あれかもしれないですよね。その月島行ってまあその清澄白河行って神保町行って、
はいはい、
神保町からスカイツリーに行くまでの間に見たドリームの可能性もありますけどね、はい、それの全てはね。
なるほどね、
うん、
なるほど。
ただ今こうして僕いますから、
はい、
僕は全部経験してきたかなと思って喋ってましたけど、は
い、すごい密度の 密な夢だったんですね。
そうですね、相当なレム睡眠だったのかもしれないですね。
なるほどね、
というですね、はい、旅をしてきたというですね、はいはい、1週間でございましたので、はい、またちょっと機会があればちょっとまた池内さんも一緒に行きましょう今度ね。
そうですね、僕もね本当にちょうど今日か昨日ぐらいに、
うん、
その東京とか、行ったことない街で、
うん、
なんかいろんな歴史とかがあったりとかして、
はいはいはいはい、
なんかそういうのって知らないだけで、うん、知ったら面白いんじゃないかなっていうのを、
うん、
30秒ぐらい想像したのがあって、
はいはい、うん、
タイムリーだなと思って聞いてました、
は
い
は
い
は
い、今の。
でもその30秒あれば俺はそろそろブラジルとかまで行けるかもしれないですね。、うん、
そうですね。
想像はタドですからね、はあ、という感じですね。じゃあ今週はこの辺で。
じゃあかわいいコンビニ店飯田さんの池内と、
ハゲの極み和尚の菩薩以外菩薩じゃないのの鈴木でお送りいたしました。
分かんないよ。
さよなら。
さよなら。